さあ、それではじゃあ始めましょうかね。ですね、ちょっと、ちょっと話をする前に、この右の方と左の方とですね、ちょっと一緒にですね、ゆっくり声を出して、読んでみようと思うんですね。右のちょっと過ぎたところに新国王御書っていうのがあるんですけど、これがこの大聖人の御書の名前ですね。新国王御書、じゃあ右側のところね、小宮の合戦の御時は中略日蓮このことを疑いしゆえに幼少の頃より随分に顕密二道並びに諸宗の一切の教をあるいは人に習いあるいは我と会見し考え見て将来ば ゆえの将来いけるぞ。我が表を見ることは妙教によるべし、国土の盛衰を図ることは仏教にはすぐべからず、人能教、根高妙教、最小王教、守護教、涅槃教、法華経等の初代上教を開き見立て祭り僧侶に、仏法に尽きて国も栄え、人の命も長く、また仏法について国も滅び、人の命も短かるべしと見えて候。例えば、水はよく船を助け、水はよく船を破る。五穀は人を養い、人を損ず。昭和昭風は大戦を損ずること形し。大破大風には小戦を破れやすし、横暴の曲がるは小破小風のごとし、大国と大人おば失いがたし、仏法の都があるは大風大破の小戦を破るがごとし、国の破るること疑いなし。日蓮はこの上級の戦い等を見て、何故に仏法横暴の上から国主が進化に敗れたのか、その理由を見出すことに苦悶した。そうして幼少の頃から、謙行や密教の二つの仏道、あるいは仏教の諸々の宗派の教行を、ある時は人に習い、またある時は自らがよくよく考えてみることによって、その言われがよく理解されるようになった。あたかも自分の顔を見るには、曇りのない鏡が必要であると同様に、国の盛衰を予見するには仏の教えという鏡によらなければならないのである。人能教、根高妙教、最小王教、守護教、涅槃教、法華経など諸々の大乗経典をよくよく拝見してみると、信奉する仏法によってその国は栄え、そこに住む人の寿命も長くなり、またそれとは逆に信奉する仏法によってその国は衰微し、人の寿命も短くなると説かれてある。五穀は人間を養うと同時に人間を損なうものである。小さな波、小さな風は大きな船を難破させることはないであろう。ところが大きな波、大きな風が小さな船を難破させることはたやすいことである。国の在り方が歪むというのは、ちょうど小さな波、小さな風のようなものであって、大きな国 か、偉大な賢人は決してそのようなものに倒れるものではない。ところが仏法に咎があるということは、大きな風、大きな波が小さな船を難破させるようなものであり、その国は必ず衰微する。このことは疑いを差し挟む余地のないことなのである。昇級の戦い、上級の乱というふうにこの言うんですけども、鎌倉時代のですね、この初期、上級3年、1221年、にですね、この起こった朝廷とこの幕府のこの戦いなんですね。で、それまではですね、あんまり評判が良くなかったもんで、見てないかわかんないですけど、NHK のですね、今の前のこの大河ドラマで平清盛をやってましたけど、まあ、僕は、まあ、毎週は見ないんですけど、たまに見てですね、ああ面白いなと思って、見てたんですけど、でも視聴率が悪いっていうのは、まあ、あんまり今の時代から言うとこのちょっとかけ離れすぎていて、ちょっと現代人はちょっと見てても実感が湧かないんじゃないかなと思って、一生懸命作ってる人がかわいそうだなと思ったんですけど、平清盛の時代にですね、限りなくこの、まあ、朝廷天皇とこうやり合いながらも、この天皇のこの権威っていうものをこの利用して、この平清盛っていうのはこうのし上がっていくわけなんですよね。でだんだんだんだんですね、その武士でそのあるはずのこの平家がだんだんだんだんこの貴族みたいなこの感じに、このもう丸々その貴族みたいになってきちゃうわけですよね。でその天皇ともこの縁戚関係をこの結んでいくと。だけど天皇の方はその自分がこの国の主だというふうに思い込んでますから、プライドはこの持ってますから、ですから武士はそのまあ要するに天皇からしたら奴隷みたいなもんですね。その自分たちの言うことを聞いて当たり前だというその考え方なわけですよね。それでそのもう天皇を天皇にとって代わるぐらいの力をこの平清盛は持つんですけども、だけどもやっぱりその天皇を倒すということはそのやっぱりできないというこの状況になっていく。でだんだんだんだんこの平家はその貴族化していって、その武士としての力っていうものがこの軟弱になっていくと。でそこにこの源氏がこの立ち上がってですね、それでその平家をこの打ち破って、それでその鎌倉幕府をこの建てるわけですよね。でそうすると朝廷はずっとこの平家とこの結びついてそのやってた。で源氏がポッとこの現れて、そして京都に目もくれないでその鎌倉にこの幕府を作ったと。そうすると朝廷からするとこの源氏をこのうまくコントロールするということがそのなかなか難しいと。と源氏も平家と仲良くやってた朝廷に対しての要するに この反発っていうものをこの持ってこのいるわけですよね。ほと源氏は天皇朝廷の言うことをなかなか聞かないというふうに、天皇朝廷っていうものはこうイライラこのしてくるわけですよね。自分たちはもう軟弱で、自分たちのこの子飼いの武士っていうものがそのいない、ただ偉そうに命令さえしていればその奴隷のように駒使いのようにその武士っていうものが働いてくれるもんだというふうにその思い込んでる。だけど言うことを聞かない武士が源氏として出てきた、ね、それでですね、天皇の方がですね、その頭へ来て、今言ったところのこの昭久3年1221年にですね、この朝廷がこの自分たちの言うことを聞くようなこの世の中にもういっぺんこの平家と源氏がただ入れ替わったっていうだけで、自分たちの言うことを聞くその武士にこのしようと、自分たちがこの政治の実権をですね、そのまた奪還しようというふうに考えて、今言ったように子飼いのその武士がそのいないために源氏をこの取り囲んでですね、それでその朝廷側に立つその武士にこのうまくこの話をかけてですね、それでその源氏をやっつけようというふうに考えたわけですね。ところが源氏の方はもう宣告、そんなことはもう分かっててですね、それでもう戦争する前に朝廷がどうやって動いてるかということはもうちゃんともう情報がこの入っててですね、それでこの朝廷から仕掛けたこの戦争をきっかけにして、この朝廷が絶対にこの元に戻るということができないようにこのしてしまおうと、完璧に朝廷をこの打ち砕いてしまおうというふうにこのしたわけなんですよね。ちょうどあの第二次世界大戦の真珠湾攻撃みたいなその感じですよね。ずっと年数が経ってこの振り返ったら、アメリカはちゃんとですね、その日本が真珠湾の攻撃をするということはもうちゃんと分かってたと、もうちゃんと肉を切らして骨を断つじゃないですけども、その船が沈められて飛行機が落とされても、ある程度の被害があってもですね、その戦争をするという正当化、アメリカ人がこれじゃあ日本と戦争しなきゃいかんわっていうふうにその気持ちが一致するように、わざわざこの真珠湾の攻撃を分かってて回避しないでさせて、それでこの完璧にこの日本を叩こうというふうにその考えてたということが、その歴史の中で何年も経ってからですね、その明らかになったんですけども、全くそれと同じように、戦争ってのは本当にえげつない、自分たちの国の国民がある程度死んだとしても平気でそういうその作戦を立てるんだなというふうにその思ったんですけども、そういうことをしたわけですよね。同じようなことをですね。それでその京都に六原光短大というのがこのありますけれども、これで完璧にもうたった2ヶ月でこの朝廷はもう運も寸も言えないようにこの押し込められてこのしまうわけですよね。もう二度と実権の座に返り咲くっていうことができないように、この昭久の乱から今日に至るまで天皇が政治の中心に戻ったということは一遍もありません。だからこれはもう本当に歴史のものすごい大きなターニングポイントなんですね。 もう天皇が政治の表舞台に立つということはできない。完璧に飾り物になってしまったということなんですよね。それで六原三津短大っていうのをこの鎌倉幕府は作ってですね、それで二度と朝廷がそういう不穏なその行動を起こさないように、この朝廷の周辺っていうものにこの目を配らせるような、そういうこの政策をこの取ったわけなんですよね。で、日蓮大聖人はこの朝廷、日蓮大聖人のお父さんお母さんというか、日蓮大聖人の家系っていうのは、そのもともと朝廷側のこの朝廷側についていたその武士だったというふうにこの言われるんですね。ですから、その昇級の乱でこの負けた側のこの朝廷、そっちについてましたから、だから身分を追われてこの千葉のこの漁師としてこの生活をしなければならなくなってしまったというふうに、この、まあ、歴史学者の人たちはこの言うわけなんですよね。でなければ漁師の子供がですね、このいくら頭がいいって言ってもその学問を積んでその坊さんとして出家するっていうようなことは、まあ、その当時は考えられなかったということなんですよね。漁師の子供が、貧しい漁師の子供が、今の時代で言えばですね、まあ、今の時代はそんなこと言っちゃ差別になりますけども、戦後の貧しい時代に貧しい漁師の子供が大学まで行くと、学問をその子供がつけるということにその理解を示すその親のこの認識というものがあるかどうかというふうに考えたときに、その小さなその小学生中学生の時からその漁師の子供は漁師になればいいんだからということで、その漁師の手伝いをさせるっていうのがごく普通のこの生活のパターンなんですけども、大聖人の両親はこの大聖人を出家させたということから考えても、で大聖人もその自分の家の悲哀っていうものをこの出家前から感じていてですね、そしてこの世の中の矛盾、そういうものをこの大聖人様は認識してこの坊さんになってこの行くわけなんですね。ただ親に勧められてっていうんじゃなくて、本当に権力闘争の中で一日一夜にしてこの状況というものがこの変わっていくというその人間の世の中の愚かさ、悲しさ、そういうものを大聖人様はこの幼少の時からずっと経験をしてですね、そしてそれを超えるその法というものがないんだろうかということをその問題意識を持ってこの大聖人様は出家されたということなんですよね。それで大聖人様は12の時にこの千葉県で一番大きいお寺であるところの清澄寺っていうところにこのまず見習いとして上がるわけですよね。それでその一般の勉強というものをしながらですね、そのお寺のこの仕事というものもしてですね、そして16の時にこの正式にこの坊さんになる。そこの12から16の4年間の間にですね、この大聖人様はこの田舎のお寺にいて法事や葬式やそういうものをこうただして毎日のこの修行を朝から晩までしてですね、それでその坊さんになったと いうことで、その自分は満足するということはできないと。この田舎のお寺にいたならば、勉強する本もろくにないと。自分は坊さんになった以上は、いろんなこの宗教の教えっていうものを全部学んで、そしてその教えの中で一番正しい教えっていうものが何なのかということを自分は求めたいし知りたいと。仏の教えはいつも言うように、仏の一番のこの教えの目的っていうのは一切衆生成仏ということですから、一切衆生成仏というものが説かれている教えというものは何なのかということを自分は知って、そして自分を産み育ててくれたところの両親やふるさとの人たちに恩返しとして、その一切衆生の成仏というものを伝えたいというふうにこの大聖人様は考えたわけなんですね。でそこでこの仏教というものは、前もお話ししましたけども、兼業というのとですね、密教という兼密というこの2つのこの教えというものにこの分けられてこのいたわけなんですね。で密教というのは、まあ、例えば禅宗みたいにその一心伝心でもってこの師匠が1から10まで言わなくてもですね、その弟子の方でこの悟りなさいと、経文にいちいち書いてなくてもその修行していれば悟れるはずだというふうに、秘密の教え、全部を解かない教えですね。から兼業の方は全部を解く教え、全部経文にこの明らかにこの解き示していく教え、法華経は兼業の方ですね、禅宗等は密教の方というふうにこの分かれて、この仏教の中でもその種類が分かれてたわけですね。で大聖人様はどっちも兼業の方も密教の方も全部この学んで、そしてその行く先々のお寺お寺でその何ヶ月も住まわしてもらって、寝起きを共にして同じ修行をして同じ勉強をしてっていうことをずっとこのして、真言宗の修行も禅宗の修行も念仏の修行も立宗の修行も全部の修行っていうものをして、全部のこの経典っていうものをこの読んでこの行くわけですね。そしてその当時このお寺の中の一番中心になるところのお寺っていうのは天台宗の比叡山だったわけですね。その比叡山に行って、そして比叡山もこの密教系の、比叡山は広いですから密教系のこの天台宗のところもあるですね。禅宗系も念仏系もいろんなこの天台宗のお寺がこの一つの山の中に、この広大な山の中にこの点々とこの分散してそのお堂が並んでるわけですね。大聖人様は横川というところで、もともと天台宗のこの法華経を根本とするところの教えというものを求めて、その横川というところに大聖人様はこの修行を求めるわけなんですね。だからその当時もう天台宗はもう宗教のデパートのように何でもありの時代になってます。だけども大聖人様が天台宗の比叡山に行った時に、その何でもありの天台宗の中で天台宗のもともとのこの南無法蓮華経の法華経の教えというものを修行したいというふうに考えてこの勉強するわけですね。ですからここに人に教えられて教えてもらったこと、それから自分で本を読んでこの学んだこと、それをずっとこの積み上げてこの行って、そしていろいろな経典、信仰というものは とどのつまりは、我々人間のこの生き方ですよね。信仰、生き方と宗教は別々のもんだと言うんじゃなくて、宗教と生き方、つまりこういう教え、こういう教えにかなったこういう生き方をすれば必ず仏になることができるんだということを、このそれぞれのこの宗派がこの説いてるわけですよね。だからその生き方っていうものをこの学んで、そしてその教えというものにかなった生き方というものをこのする。そうすればその生き方っていうのは鏡と一緒じゃないかとですね。汚い鏡だったらきちっと映らない。曲がった鏡だったらまっすぐのものが曲がって見える。ね。今時あんまりこの辺で見ませんけども、昔ね、温泉かなんか行くとね、曲がった鏡っていうのが置いてあったり しましたよね。その前に立つとね、この縮んで見えたり、この背が高くこうのっぽに見えたり、わざわざ面白半分でね、そういうその使い物にならないようなその鏡を置いて、それで鏡の前に立って、そのああこんな辺って映ってるわって、笑ってる人がいましたけども、最近あんまり、そういうの置いてあるところ見たことないですけども、昔なんかありましたよね、そういうのがね。だからもう最初から遊びだったらともかく、その全くそういう鏡っていうものはこの使い物にならないわけですよね。使い物にならない。だから仏教っていうものの教えっていうのは鏡だとですね。だからちゃんと真っ平らで汚れがついていないのは明鏡、明るい鏡ですね。だけど歪んだ鏡とか、それから今あんまりそういう鏡ありませんけども、昔はこの後ろのこの鏡のこの塗料がこの剥げて、そのカビが生えたみたいにそのところどころが剥げて、その穴が開いているような鏡を使っている家が、その戦後まだ貧しかった時代にはありましたよね。まだ鏡っていうのが貴重品だった時代は、そのまあほんのちょっとひげ剃ったりするときに使えればいいやということで、その完璧な鏡っていうものをその持たないその家っていうのが結構ありました。だけどそういう鏡で自分の顔を映せばですね、自分の顔が穴が開いたみたいにしかこの見えないと、正しく映らないと。正しく映る鏡、正しく映る教えのこの宗教っていうものでなければ、私たちは正しい生き方っていうものをこのするということがこのできないんだということ、そのことをここに書いてあるところの仏教、仏の鏡というふうにこの大聖人様は表現して、忍能経、金光明経、最小王経、守護経、涅槃経、法華経っていうふうに、この世の中っていうものに対してこういう信仰をすれば世の中はこういうふうになっていくんだということを予言的にこの述べられているところの代表的なお経っていうのが、この忍能経、金光明経、最小王経、守護経、涅槃経、法華経のこの経典の中に、この如実にこの示されてこのいるんだとね。だから正しい教えというものをこの信仰すれば、国も栄えて人の命も長くなると、穏やかな心で生きることができれば みんな長生きするようになると。間違った教えでもって、そのいさかいというものを繰り返してみんなが生きていけば、みんなそれぞれ短命になっていくということを言うわけなんですね。そして最終的には、仏法において、仏法について国も滅び、人の命というものも、この短くなってしまうんだということなんですね。今ニュースでね、このアルジェリアですかね、人質に取られて、このアフリカで事件が起きて、このずっとこの毎日毎日報道このされてますけどもね、昔はね、この戦争っていうと国境がちゃんとあって国と国とのこの戦いだったんですね。例えば第一次世界大戦も、もう満州事変も、第二次世界大戦も、みんな国と国の戦争ですよね。だけど、こんだけ世の中が、この世界中がこのつながって、そのグローバルになってくると、だんだん国と国の戦いっていうよりも、その国境っていうものが、そのはっきりしないような戦いっていうのが、この出てきましたよね。それは、民族の戦い。民族。血のつながりですよね。昔僕らが学校で習った時にはソビエト連邦って、ソビエトって一つの、あんだけ巨大な一つの国っていうふうに思ってましたけども、あの巨大な一つの国にするためにはたくさんの国をその戦争によって制圧して、あのソビエト連邦っていうのができてたんですよね。今ロシアロシアっていうふうに、いつの間にかロシアロシアっていうふうになってきましたけども、結局その力で制圧してまとめ上げてたものが、いや実は自分たちはこのソビエト連邦っていう一括りにしてもらいたくないんだと、全く生活様式も言葉も考え方も違うんだというふうに力ずくでまとめられた国々の人たちが、自分たちの民族は自分たちの民族としてその国を作りたいというふうに血を流してでもこの独立をするという形になってたわけですよね。だから国境というものがない戦いというのがそこに生じるようになったということですね。それで今このニュースで毎日毎日報道されているような、その次は宗教戦争、まあ、この宗教戦争は民族の戦争よりも前からずっと続いてますけども、宗教の戦争、宗教の違い、だから国としての戦争、民族としての戦争、宗教としての戦争というふうに、この戦争っていうもの、争いっていうものもずっと国境っていうものが完璧にない、国境っていうものを完璧に無視した形でもって、この世の中が、この世の中の動きと同時にこの進んでいく、もうこの流れっていうものはもうどうすることもこのできないわけですよね。できない。女の人はその教育もいらないし、このスカーフみたいのでその顔を隠してそれで生活するっていうことがその当たり前なんだと、そういう時代に、そういうこの暮らしにその戻さなきゃいけないんだと、そういう暮らしじゃないからその世の中が平和にいかないんだというふうに、そのイスラムの人たちとかそういう人たちはそうやって思い込んでるわけですね。考えてるわけです。だから今の現代の社会っていうものは、あの人たちにとってはその我慢しすることができないと、許しがたいというようになってきます。だから
なんでそうなんだっていうふうにしてその話し合いっていうものに応じてくれる人もいますけども、だけど話し合いに応ずるということができない人間は拳銃を握ると殺し合うというふうにこのなっていってしまうということなんですね。だから間違った鏡、間違った教えっていうものを持ったならば生き方も考え方もそうなってしまう。その教えっていうものに道理としての中身っていうものがなくても俺はこれでいいんだというふうに言い張れば、そういう生き方やそういう考え方になっていってしまって、それが通らないんだったならば相手を殺してもいいっていうような考え方になっていってしまう。宗教っていうものは生き方なんだということなんです。生き方ですね。だから宗教っていうのは大事だということがこの言えるわけなんですよね。例えて言えば船を動かすはずの水がかえってその船を難破させるようなものである。水で水の浮力でもって船は浮かんで動いてくれる。だけどもし船に問題があればその水が船に入ってきて沈んで死んでしまう。水はこうしようああしようっていう心を持ってるわけじゃないんだけども、その水の使い方を間違ってしまったならばその水のために生かされるものも水のために殺されるものも出てきてしまうんだ。だから水を用いるところのその教えっていうものが狂っていたならば、その水の特性っていうもののどっちをつかむことになるかということがこの言えるですね。五穀は人間を養うと同時に人間を損なうものである。人間が生きていくためにこのお米とかそういうものをこの食べる、生きていくためには絶対食べなきゃいけない。だけど食べ過ぎたら体を壊して病気になってしまう。自分の命を継ぐためなのか自分の命を縮めるためなのか分かんなくなってしまう。過ぎたるは及ばざるがごとしということですよね。だから米に限らず穀物に限らずいろんな食べ物にしても食べ過ぎれば病気になってしまう。食べたくても食べれないような病気になってしまうということなんですね。そして小さな波小さな風は大きな船を難破させることはないだろう。ところが大きな波大きな風が小さい船を難破させることはたやすいことである。国の在り方が歪むというのはちょうど小さな波小さな風のようなものであって、人間と人間の争いなどはですね、本当に小さなもんなんだと。権力闘争とかですね、どっちが強いかっていうような喧嘩みたいなものは、そんなものは小さな風なんだと。小さな波なんだと。ですね。大きな国家、偉大な賢人は決してそのようなものに倒されるということは、ないと。ところが仏法に間違いがあるという状況になると、大きな風大きな波が小さな船を難破させるようなものになってしまう。簡単だとですね。だから昔の第二次世界大戦みたいに日本が石油とかそういう資源というものを諸外国からストップさせられた。気に入らない。頭へ来た。大陸に 油資源を求めて戦争しようじゃないかと、こんだけ大国から馬鹿にされてやっていけるかということで、この第二次世界大戦がこの勃発したわけですよね。そこには民族のことも宗教のことも何にもないです。第二次世界大戦でも何百万という人間が死んでるわけですから、その戦争っていうものの悲惨さっていうことを考えたときに、それでも決して軽いことじゃないけれども、だけどもそんなものよりももっと仏教の教えっていうものの違いの中で起こるところの争いっていうものは大きい波、大きい風、人間同士の争いっていうものは小さな風、小さな波、そういうもんなんだということをこの大聖人様はこのおっしゃっているわけなんですね。だからその国自身がその間違った教えを持っているか正しい教えを持っているかということにおいて、その国自身も全く用をなさなくなってしまう、ダメになってしまう、間違った教えであったならばということなんですね。だから我々は宗教っていうものよりも毎日の生活や仕事やお金儲けやそういうことの方が大事で、宗教っていうものはただの生活の中のアクセサリーのような気休めのようなそういうようなものの存在だっていうふうに思ってるかもわかんないけれども、私たちが生きていく上において一番大切な中心をなす心っていうものの一番の柱になる部分っていうものがこの宗教っていうものなんだということをこの大聖人様はおっしゃってるわけなんですね。だからそのことに対して疑いをその差し挟む余地っていうものは全くないんだと。力の争い、お金の争い、物の争いよりも生き方を説く法の争い、教えの争いっていうことの方が人間にとってのこのダメージっていうものは大きいんだということをこの言ってるわけなんですね。ですから日蓮大聖人が他の御所の中で体曲がれば影斜めなりと、体曲がれば影斜めなりと、体曲がれば影斜めなりね。体は仏法のことです。影はこの世間のことです。仏法が曲がれば世間、自分の生き方も必ず曲がると。こっちが主で、こっちが添えだと言うんですね。それから天晴れぬれば天晴れぬれば地明らかなり、ね、天晴れぬれば地明らかなり、これはこの天も仏法です。
地は世間です。ですね。雲が晴れて太陽が地面を照らしてくれれば、当然我々が住んでいるところのこの世の中っていうものが明るくなると、当たり前のことだということなんですね。今世間の人たちは自分たちのこの地面が中心で、仏法はこの飾り物のようなもんだと、添え物みたいなもんだというふうにその思い込んでるんだけども、そうじゃないんだと、反対なんだということをこの大聖人はおっしゃってるわけですよね。法華経の教えっていうものはそこまで説いてるんだと、飾り物じゃないんだと、我々がどうやって生きていかなきゃいけないのかということまでこの法華経っていうものはこの説いているんだということなんですよね。だから朝廷が平家と結託して源氏に負けた、前もお話ししましたけども、その時の戦争の時に天皇は真言宗でその自分たちのこの戦争の勝利というものをこの願った。でその当時源氏ももちろん朝廷も平家も真言宗で、真言宗は家事祈祷で減税利益の願い事を中心にしたところの、全く仏教というものを名乗ってますけども、仏教とは言い難いその教えの宗教なんですね。自分の幸せだけを大日如来にお願いするという家事祈祷のごまを炊いてそのお祈りをすると、それに朝廷と平家は戦争勝利のための祈願を立てます。源氏も真言宗のお寺で自分たちの戦争の勝利の祈願を立てます。大聖人はそれを、そのことを通して矛盾してるじゃないかと、こっちも真言宗、こっちも真言宗、それで戦って源氏が勝った。じゃあ片方の負けた真言宗は何なんだと、その真言宗の教えというものは何にも責任を取ってないじゃないかと、何もそのことに対して弁明がないじゃないか、おかしいじゃないかと。それで鎌倉幕府はその源氏と平家の戦いっていうものに勝利して鎌倉幕府っていうものを開くんですけども、いつまでも天皇と同じことをやっていたら天皇を超えるということができないっていうふうに考えて、鎌倉幕府を開くにあたって中国から禅宗を輸入してきたわけです。それで鎌倉の町っていうものを禅宗作りにこのしたわけなんですね。朝廷と対抗したいと、朝廷と同じことをやってるのが嫌だということで、その当時中国で流行していたところの禅宗を輸入して、それで鎌倉幕府が肩入れをして鎌倉に禅宗のお寺をこの作ってた。そのことに対しても大聖人様は、禅宗は天魔の教えだと、禅宗は自分の思いつきで悟った悟ったということを言い張っている教えで、禅宗が頼りにしているところのこの宗教というものは、全ての人々が仏になるということができない教えなんだと。だからある日突然悟ったっていうふうに禅宗の坊さんたちが言ってるけれども、それは自己暗示で自分が勝手に言ってるだけだと。そんな教えは狂人の天魔の教えだというふうに
この大聖人様は一言のもとにこの拝借するわけなんですね。私名前忘れちゃったんだけどもね、この福山寄りのこの岡山県にちょっと茨城からちょっと奥に入ったところに有名な禅宗のお寺がありますよね。なんかグループの小旅行があって、それでマイクロバスかなんかに乗って、その、なんか、なんていうんですかね、カルチャー教室みたいなの、カルチャー教室かなんかに、みたいに参加して行ったことがあるんですよね。なんか一級禅師かなんかが、小僧の時に、師匠に怒られて、その紐でくくられて、その紐にくくられた時にその涙でそのネズミを描いたっていうような禅宗のお寺があるんですよね。でそこ行って、それでここのお寺は何を本尊にしてるのかなと思って、そのずっとこの見学してその回ったらですね、その虚空蔵菩薩が、そのこのお堂は虚空蔵菩薩が本尊ですっていう、この立て札に、説明書きの立て札があったんですね。へぇ、虚空蔵菩薩が本尊なんだと。これ大聖人が、その、清澄の寺に上がった時に、その虚空蔵菩薩っていうのは、この知恵の、知恵を授けるっていう、その菩薩なんですね。知恵を授ける菩薩で、虚空蔵っていうのは空っていうことですけども、空は無限大ですから、無限大の知恵をこの授けるということの意味で、虚空蔵菩薩にその自分を日本一の知恵者にしてもらいたいと、この世の中にある教えの中で一番正しい教えが何かということにその気づかせてもらえるような知恵をもらいたいというふうに虚空蔵菩薩にを拝むわけですよね。まだ南無法蓮華経がもう何も知らないこの小僧ですから、虚空蔵菩薩に願う。それで、ああ一緒だなというふうに思って、それでその寺ぐるぐるぐるぐる回ったんですけど、坊さんに一人も会わなかったですよね。坊さん人がいたらこれ聞きたいなと思うんだけども、どんだけね、回っても坊さん歩いてないから、何人かでグループで行ってますから、受付まで行って上がり込んで私一人だけ話し込んでってわけにいかないので、これは困ったなと思って、それで帰ってきて、でそこへその電話かけたんですよね。で昨日、その次の日ね、昨日そちらのお寺の方へこの行きましたら、その虚空蔵菩薩をこの本尊にしているということが立て札に書いてこのあったんですけども、それどういうこの言われで虚空蔵菩薩をこの本尊に、なんか禅宗のお寺でその虚空蔵菩薩っていう菩薩を本尊にしてるっていうのがちょっと珍しいっていうか、そのどういうその曰くがあるのかそのわからないんで、その教えてもらいたいんですが、一生懸命こうね丁寧にその聞いたんです。そしたらその坊さんがね、まあ本尊というのは何だっていいんですよ。と思って、 本尊はその別に拝む人を拝む人で別にこれじゃなきゃいけないっていうようなもんじゃないからこれ拝みたいって思えばそれ拝めばいいし別にそんな考えることはないですよあそうですかって言ってそれで終わったんですよね。そんないい加減な宗教なんだとちょっとびっくりしましたよね。そのぐらいの気持ちで拝んでるんだとその人たちが少なくともそこでそのお参りするときにはそれに提案をして拝んでるわけだから何だっていいんだっていうもので拝んでるんだっていうようなそのいい加減なもんなんだなというふうに思いましたよね。本尊というのは根本尊行というふうにこう言いますよね。根本尊行でこれ根本尊行ということが正式なこの名前でそれを省略して本尊っていうふうに言うわけですね。だから本尊は根本なんです。その根本っていうものを私たちがその命を懸けてこの尊び敬うだから本尊なんだと言うんですね。だから一つじゃなきゃいけない。要は一つじゃなきゃいけない。古いお寺へ行くと観音さんも祀ってる、阿弥陀さんも祀ってる、お釈迦さんも祀ってる、そのお堂お堂でみんな本尊が違うっていうお寺があります。そんなことはありえないことですよね。日蓮聖宗はこのご本尊様だけ、一つだけ、二つ三つはない。当たり前のことですよね。当たり前のことなんだけども世間に出たらこの本尊が一つだけっていうのは当たり前じゃないんです。お参りする人間のニーズに合わせていろいろあった方がいいでしょうと、いろいろあった方がお金が儲かるでしょう、賽銭を入れてくれるでしょうというふうにその宗教というものが成り立っているわけですね。だけど本尊は一つだけ。生き方はこうも生きたい、ああも生きたいっていうふうに思っても人間の体は一つだから行く道は一本しか選べない。ね？自分の体も一つになったら道も一つだけ。百本道があっても歩ける道は一本だけ。ね？歩く人間も一人だけ。どっちも一つ。それが信仰であり我々の人生でありということですよね。だからさっきの話じゃないですけども、この鏡、人間はね、自分のことはね、自分が一番知ってるっていうようなことを平気で言うけどね、自分のことはね全く分かんない、わかんない。ね。鏡がなかったら、自分の顔さえも一生わからないで死んでいっちゃうんです。鏡がなかった時代には、自分の顔を知らないで生まれてから死ぬまで死んでいく人間がほとんどだったんです。川の水に移せば散ったって、川の水はじーっとしててくれるわけでもないし、いつもいつも見れるわけじゃないです。ね。鏡のない時代にはどんなにいい着物を着ても自分を等身大で、あ、こういう格好になってるんだなっていうふうに映してくれるっていう人は誰もいなかった。だからみんな人の評価で、うん、いいよ、なかなか綺麗だよ、美しいよっていうふうに人に言われて、自分が、あ、こういう状況なのかなっていうふうに把握するしかなかったわけですね。昔は鏡は貴重品ですから家に1個 あるかないか。ない家もあった。今はもう家中に鏡だらけですから。だから何にも思わないかもわかんないんですけれども、自分っていうものを見つめるためには、そこに映る自分は偽物なんだけども、その鏡っていうものがなかったら自分っていうものがわかんないんです。だからいつも言うように本尊は鏡なんです。自分の命を映す鏡。ね。この本尊が歪んでいたならば、自分自身の命っていうものを自分自身で掴むということはできないということなんです。体曲がれば影斜めなり、天晴れ塗れば地明らかなり。だからこの根本尊行のこの本尊というものをまず一つ要として自分が抑えて、そしてこの本尊というものに歪みなく、この鏡の正面に立たなかったら自分が映らないんです。斜めに立ってたらこの鏡に映らない。鏡はまっすぐでも自分自身がこの鏡というものを用いる方法というものを間違ってしまったならば、この鏡は我々に対して反応してくれない。だからこの正しい鏡に正しく向かって、正しく自分の命の根本に南無法蓮華経の仏の命っていうものが備わっているということを、この鏡を通して自分っていうものをきちっと見つめ直していかなきゃいけないと、見つめていかなきゃいけないということがこの言えるんですね。だから日蓮大聖人様のこの時代っていうものは、この朝廷を含むところの、また力を持った信仰していく武士と本当に真正面からぶつかり合う、そういう動乱のこの時代だったんですね。だから今のこの大掛かりになったその世界観や、この日本のこの社会の状況っていうものから考えたときに、私たちは自分がどういう生き方をしても世の中がどういうふうに変わるわけでもないだろうというふうに考えていますけれども、だけれども大聖人様の時代っていうものは、幕府の生き方も朝廷の生き方も、もう本当にダイレクトにこの大聖人様はその感じるということができる、そういう時代だったわけなんですね。それは今の時代も人間の営みとしては同じですから。だから我々は手応えを感じるということはなかなかできないかもわかんないですけども、私たち自身の生き方っていうもの、それがこの仏法に説かれるところのこの教えなんだという点においては、基本的に同じだということが言えるわけですから、それは大切にしていかなきゃいけないということなんですよね。だからこの経典に説かれているところの人間の生き方、我々の心の在り方っていうものを我々自身が軽く考えたり軽蔑して軽んじていたりするということがあってはならないんだということを、このよく考えていってもらいたいというふうに思うんですね。